この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
お待たせいたしました、ビジョンコレクターの高知達也です。
何ですか、よろしくお願いします。
待っているリスナーの方もいるかなと。
お待たせ、ああ、高知さんのことをね、待たせてごめんねと。
そうなんです。
なるほどなるほど、はい、はい、というわけでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今週もゲスト企業様にお越しいただいてるんですが、わあ、なんかすごいですね。
ビジョンもすごいですよ。何屋さんかはもう、ただなんかすごそうなことは分かる。
そうですね。
あと
初めて見る言葉
も、ここら辺の、ラジオ的には分かんないけど、ここら辺の言葉が普通使われる言葉ではちょっとないけどね。
そうですね。どういうことなんだろう。じゃあ早速もう発表しちゃいましょう。
お願いします。
はい。それでは本日のビジョンは、
よー、
誰もが世界にチャレンジできる世界人のプラットフォームとなる。
世界人。
世界人。何ですか？地球人みたいな感じ。
宇宙人的な。
世界人。
ね、そうそうそう。地球人、宇宙人聞くけどね。ね、あんま世界人っていう言葉はね、使わないですよね。
世界人って私たちも世界人なんですか？ではない。
ああ、違う。なんかね、聞いた話だと、この世界人の使い方は、みんな地球人じゃないかとか、大きく見ればみんな宇宙人じゃないかとか、お前も世界人だろとかとはちょっと違う。
違うんだ。
両方が違う感じでした。
あ、世界を股にかける人みたいな感じ、
はい、説明がいらなくなってくるぐらい結構的確なような気がします。
そんな感じ、はいはい、じゃあ私世界人じゃないんだ。がっかり。
なりたいのかい。
でもこのラジオとかって世界に聞けるじゃないですか。
あ、そうですね。
世界人かもしれません。
すごい綺麗にまとめましたね。ゲストの紹介に移っていただいて、はい、よろしいですか？
わかりました。はい。というわけで、はい、今週のゲスト企業様もきっと世界人なんだと思います。
はい、ね。
ご紹介いたします。はい、TSB 株式会社グループ CEO 兼代表取締役会長の株木勇様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、さあ、株木会長は世界人なんですか？
いやー、世界人になりたいですね。
でもなんか簡単に聞いた話だと、まあ僕らよりはるかに世界人です。はい、少なくとも、
そりゃそう。
100倍世界人ぐらいでは、もっとかもしれない。1000倍世界人ぐらいかもしれない。
そんなこともないんです。
いやいやいやいや。
まあ、聞いてる方にね、はい、世界人って言っても、なかなかわからないと思うんですけども、ね、ちなみにそのビジョン全体のお話を聞く前に、この世界人って、はい、どういうことを意味しているのか、ちょっとご説明いただいてもよろしいですか？
まあ、実は私40で自分の会社作ったんですけども、
はい、
その時に作ったきっかけがやっぱりその前に外資系の企業に20年ほど勤めておりまして、はい、まあ、ある意味世界中を20代で勉強させていただいたという意味で、20代でいろんな国の人とお話をさせていただいて、これは俺は日本人だとか、俺は中国人だとか、俺はアメリカ人だとかって言ってちゃダメだなというのをその時に思って、それってやっぱり地球の中にいる人は全部まあ世界人、世界の中でいろんな国の人と会話できるためには、世界人っていうベースがないとこれからはダメなんじゃないのっていう気がしてきて、私は世界人が育つような会社にしていきたい、自分も世界で活躍できる、世界の中でいろんな付加価値が出せる企業をするために世界人をどんどん育成していきたいなというふうに思って、このビジョンっていうのを出させていただいております。
なるほど。
まあ、活躍するフィードがね、日本だけじゃなくても世界に向けて世界を視野に入れてる人のことを、まあ、世界人みたいな、そんな感じですかね。
まあ、そうですね。
なるほど。
で、まあ、そういう世界人を輩出する、まあ、プラットフォームっていうんですかね、になっていくというのが、まあ、TSB さんのビジョン。まあ、みたいな多分ニュアンスなんですけどね、細かくむちゃくちゃ説明するといっぱいあると思うんですけども、
あ、でも こう世界に出ていきたい人の後押しをしてくれるということですか、要は、そういうことですかね、
う
ん、
まあそういうチャンスを、
そうですね、まあ本当にそういう人をどんどん募集して集まっていただければ楽しいなと、う
ん、なるほど、うんね、いやそんな TSB さんなんですが、はい、一体何をされてる会社ですか。
もともとスタートは電子部品の組み立て加工、はい、というところから、もともと私の前身に勤めてた会社が大光エレクトロニクスアンプという、まあ、電子部品では世界ナンバーワンの企業に勤めてまして、そこで電子部品を作ってました、はい、でそこから我々が出したのは、はい、大手企業にできないこまめな対応、うん、それとお客のニーズに迅速に対応すると、はい、いうこと、コストも含めて、はい、というのがやっぱり大手企業にできないギャップみたいなものがありましてね、うん、そこを我々が解決することによって、まあ、お客さんのニーズに対応できた、うん、ということで気がついたらば、うんうんはい、昨年度おかげさまで200億円という売上げ希望の企業になってたと、はあ、最初は毎月の売上げが10万とか20万からスタートしました、4人でスタートした会社なんで、
それは何年前ぐらいですか。
ちょうど21年前ですね。
すごい、
まあ、あっという間に大きくなれたのはやっぱりここにあるビジョンのように世界にチャレンジできる、まあ、世界人のプラットフォームになるということをベースに努力をしてたらば、いろんな国に会社ができて、いろんな国の人が会社に入ってくれてと、例えばまあ中国の人ですと日本の大学を卒業してうちの会社に入ったんですが、まだ30代で中国の TSB の現地法人の社長をもう30代でやってるとかね、タイの方などもやはり一生懸命勉強して TSB タイの今現地法人の社長をやっていただいてる、これも女性の方ですけどもいるとか、まあ男女関係なく世界で今活躍していただいてます。
すごい。会社設立当初から、あの世界にって意識されてたんですか。
そうですね、もともともう日本の国内だけでは、多分ビジネスが行き詰まるだろうなというふうに思ってましたので、伸びていくエリアに行かないと、まあ、つまらないし、シュリンクしていくところにいても面白くないよねと、いう意味ではやっぱり伸びていくと、伸びていくところを探していくと、まあ、世界中に拠点ができてしまったと。
電子部品の組み立てって具体的にどういうことなんですか。
例えば皆さんが持っているコンピューターの中に入っている、はい、半導体を載せる電子回路板ですとか、または我々が持っているこのマイクの線を作っている電線ケーブルですとか、そのケーブルの先にプラグジャックというのがありますけども、コンピューターの例えば皆さんがよく使う USB ケーブルのケーブルを接続するジャック、コネクタと呼ばれる部品ですけども、そういったものを作ってます。
へえ、お客さんは誰になるんですか。
お客様は我々の大手のお客様はパソコンメーカーさんですとか、例えばテレビを作ってるお客様ですとか、自動車を作ってるお客様ですとか、日本の大手企業、世界の大手企業の皆様に我々は電子部品を供給しておりまして、まあある意味表には出ないんですけども、まあ縁の下の力持ち的な材料、食料でいうとお米みたいなもので、これがないとやっぱりパソコン動かないよねとか、これないと車動かないよねとかっていう、まあ電子部品の要はお米みたいなもんですね。誰もが使われる、誰もが必要としている。
それどうやってあの世界にこう進出していくんですか。国内のメーカーさんが、例えば大手さんが、
そうです、日本の大手さんがどんどん海外に工場を作って現地で材料が欲しいですよねっていうと、オンタイムに、じゃあ分かりました、現地で工場を作りましょう、現地で会社作りましょう、現地でデリバリーしましょうという、まあ、かゆいところに手が届くサービスをしてあげてるうちに、あっという間に大手メーカーにできないサポートができるから、TSB から買うよと。
へえ、あ、そういうことなんだ。
形で、要はだからお客様に付加価値が与えられれば、自然にビジネスって広がっていくよねっていうところ がやっぱり伸びてきた理由ですよね、
うんうん、まあ中小企業のね私も含めてですけども、うんうん、そこら辺は非常に学ばなければいけないところですね、うん、大手が手を出さないんだけども、ね、中小だからこそ小回りが効いたり、うん、密なサービスがね、うんうんできるだとかいったところですよ ね, ね
本当です ね, ですね
ホームページのね例に書いてあることなんですけども、はいはいはい、付加価値を持って社会に貢献する企業であり続けるみたいなね、うんうんうんうん、まあやっぱりその付加価値を提供し続けることが今回のビジョン達成の土台にもなってたりするということですよね。
そうですね、うん、そのためにはこのビジョンにある世界人の社員が、はいうんうん頑張って活躍してくれると、うんはい、世界のあらゆるところでお客のニーズがオンタイムに分かるわけですよね。だからお客からすると TSB から買った方が得だよねとか現地サポートがいいよねとか大手企業だとなかなかビジネスのボリューム少ないからね、いや現地ではサポートできません。
そうなんですね。
大手企業だとどうしても人件費が非常に高いし、いろんなところにコストがかかってるんで、お客のニーズのコストに対応できない。我々は少数精鋭だから、200億売ってるんですけども、TSB の本社の社員は50人しかいないんですよ。あとローカルの企業のスタッフ入れてもトータルで100人いかない、だから全社員入れて200人いかない企業で200億ですから、大手企業から比べると人件費はかなり安い。
現地にあるのは工場とかなんですか？
工場はですね、ファブレスで30社から40社ぐらいの外注工場さんにお願いをしてます。我々が設計して開発をしてお客のニーズに合うものを作って、はい、どこの工場で作ったら一番安いかはその30ぐらいあるベンダー工場さんの中に相談して、そこに作っていただくことによって我々は自分たちの工場持たないから、だからコストがかからないんですよね。自分たちの工場を持つとそこに何十億もの工場コストがかかるから、その工場コストが結果的には製品に付加されて単価が上がってしまう、うん、そのコストがないんで、うん、だからコスト的に安くて、うん、いいものがオンタイムにお客の目の前で供給できる。
なるほどなるほど。その現地ごとにですか、その30の工場っていうのは、
ええ、いろんな国にあります、ええええ、
ちょっと遠いところだったりもするん
です。そうですね、
運んでとか。
そうですね、実は私ども中国に先ほど言いましたように30社近いベンダーを持ってるんですけども、はい、脱中国という問題が 4、5年前、7、8年前から言われてまして、はい、新しく東南アジアに工場を探すということで、8カ国ぐらい実は回ったんですね。その中にはバングラデシュですとか、はい、ミャンマーもありました。その中に一つにラオスという国がありまして、はいはい、実は私行くまでラオスってどこにあるのって、分かんないぐらい、有名でなかったんですけども、
確かにちょっと分からない。
実は5カ国に囲まれた東南アジアのスイスと呼ばれるような、
東南アジアのスイス、そうなんですか、
まあ、私が勝手に言ってるんですけども、ね、まあ、5カ国に囲まれて海のない国で非常に貧乏な国です、
はいはい、
だけども農業国で真面目に一生懸命働いてて、はい、人件費も中国の4分の1という安さ、でですね、はい、ラオスに作るきっかけになったのは、初めて行った時に地元のラオスの食堂に行きまして、はい、その食堂が土間だったんですね、はいはいはい、土の土間の食堂で安いラーメンを食べたんですけども、はいはい、土間に一個もゴミが落っこってないんですよ。でこんな貧乏な国なのに、はい、みんな清潔好きだなと思って、こんな国に工場を作ったら絶対世界一品質のいいものができる可能性があるなと、うんうんうん、
なるほど、
言うんで、はい、翌日にディシジョンして、はい、会社設立と、
わすごいですね、
訪問して
すごい
わずか3日で会社を作ることを決めました、
はい、それはすごいですね。スピーディー、やっぱりそういうスピードが成功の秘訣だったりするんですかね。
そうですね、うん、やっぱりよく先輩に言われたんですけども、若い頃、はい、チャンスの後ろ髪はないよって言われて、
おーかっこいい。
チャンスっていうのは必ず人間には巡ってくるんですって、
はいはいはいはい、
だけどもチャンスをつかめる人は、はい、チャンスが通り過ぎたと思ってつかもうと思ってもその後ろにはもう髪がないから逃げちゃう。
おー 後ろからじゃ取れないってこと。
そういうことなんですよ、うん、チャンスが来たなと思ったらば、うん、その瞬間にアクションを起こさないとチャンスが逃げちゃう。
なるほど。
ので私はラオスに行って3日でディシジョンしたのは、はい、やっぱりここであれば絶対間違いないと、
うん、
人よりも早く会社を作ろうと、うんう
ん、それっていつですか。ラオス、
ラオスを作ったのは2008年。
あ、2008年
ですからもう今年で10年目になります、
ね、その当初はラオスでこう日本の企業が進出とかはほとんど
なかったですね。日系企業では本当に、うん、なんでこんな中小企業が来るのというぐらい、まあ、だから向こうの副大臣あたりもね、我々みたいな中小企業を相手にしてくれたのもあるのかもしれないですよね。今もうトヨタも出てるし、
うん、はい、そうなんですね、
日本の大手企業いっぱい出てますよ。
じゃあすごい早かったですね。
でも日本の大手企業よりもはるかに早く出ましたね。
すごい。
だからおかげさまで今、うん、社員はラオスで500名で、は
い、お、現地の方ですか。
そうです、うん、全部現地人ですね、
はい、
あのラオスの工場では500人。
はい、500人、
うん、すごい
ですね。
あの他にもほら、うん、バンコクだとか、はいはいはい、まあ、台湾とかいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、そうなるとこう全世界的に見た時に、うん、一緒にお仕事をしていると言えるような方たち、うん、で、うんうん、どれぐらいいらっしゃるんですか。
今ですね、ラオスで、うん、工場で働いてるワーカーの方々が500人で、うん、はい、その子会社8カ国のスタッフの方ですねが50人、はい、8カ国で、で日本で開発エンジニア、はい、営業、うん、財務関係が50人で、うん、スタッフ関係でトータルで100名、
うん、
で工場で働いている方が500名、うん、トータルで600名、
うんうんうん、なるほど。まあ立派な中小企業
ね、本当ですよ。
話ですよね。
でも今第二工場を作ってまして、はあ、2万平米の工場を今建設中でございまして、
どちらにですか。
ラオスです。
ラオスに、うん、じゃあまた雇用が、
また500人か1000人ぐらいプラス。
すごい。
1000人超えたら中小企業の仲間には入れてあげませんよ。
ダメですか。
でもやっぱり工場を作ると雇用がそれだけ増えるじゃないですか、うん、現地の方からもすごくありがたがられてる、
ね、そうなんですよ。実は今ラオスの方が日本に研修に来てまして、
うん、
初めて海外にパスポートを持って会社で作ってあげて、日本に勉強来てるんですけども、
会社に通われてるんですか。
日本に今来てます。で20代前半21人の若い女の子と男性ですけども、うんうんうん、大変に喜んでますね。
そうかそうか。多分初海外日本だよね。
そう、初海外日本。だからそういう人たちが将来やっぱり世界人となっていくだろうなと。
なるほど。
いう人を一生懸命育てなきゃいけないなと思ってますね。
なんかすごく今、うん、いい気づきがあった。なんかこのビジョン、誰もが世界にチャレンジできる世界人のプラットフォームとなるっていうビジョンを聞いたときに、
はい、
日本から世界にっていう印象だったんだけど、そうだ、そもそも世界人で世界で仕事をしている人から見れば、世界から日本も含めた、世界からのさらに世界へっていうことも視野に入ってるってことですよね。
そうなんですよ。
素晴らしいですよ、うん、
ありがとうございます。
はい、というわけで、まだまだお話を伺いたいところなんですが、そろそろお時間ということで、
ですね、
後半に続きを、
はい、
はい、聞きたいと思います、
はい。
それでは今週のゲスト企業様は、TSB 株式会社グループ CEO 兼代表取締役会長の株木勇様でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせは、メール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809、ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。